皆さんこんにちは、 AMG の宮脇武です。
小倉でございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、小倉さん、結構香港涼しくなってきたかなと思うんですけど、
はい、
これからちょっと寒くなってくるんでしょうか。
まだ寒くなっては来ないですかね。11月の例年ですと、その11月の中頃から下旬ぐらいに急激に寒くなって、まあ、いわゆるその日本の秋みたいな、あの爽やかな天気が、まあ、香港ではすっぽりないと、夏からいきなり冬へみたいないうイメージですね。
そうなんですね。もう少しじゃあ半袖で過ごせるような、
あのね、この時期本当に急に寒くなったり、逆に暑い日が続いたりするので、難しい、風邪をひきやすい時期ですね。気をつけてください。
じゃあ冬物はそろそろ準備した方がいいってことですか。
冬物はそろそろ準備した方がいいし、一昨年でしたっけね、その冬もすごい寒くなった、あの冬があったんですけれど、もう冬物を、例えばそのユニクロのヒートテックとか、はい、あのまあ、そういう防寒着だとか、そのヒーターとかホットカーペットみたいなのが街からもう全部なくなってしまって、
はい、
買い占められてしまって、
はい、
で、投資者まで出たと、といっても、まあ、氷点下まで行かずに、
はい、
どうだろう、6度とか7度、最低気温6度とか7度ぐらい、
はい、
うん、だった
ん。全然寒くないですか。
そう、全然寒くないんだけどその、まあ、日本人の感覚からするとね、うん、そう、寒さって絶対温度じゃなくて相対温度なんですよ。本人が寒いと思えば
6度で投資するわけですね。
そう、6度で投資しちゃうのよ。
あ、
うん、まあ、そういう冬もあったりとかするので、あの、まあ、ちょっと羽織るものは必要な時期になってきますね。
なるほど、
うん、
まあ、少し暑さが和らぐと、まあ、いらっしゃる方も増えるんじゃないかなと思ったりしますけど、まあ、どういうシーズンですかね。
まあ、秋冬にかけてやっぱり来られる方って増えるんですね。で、まあ、これは別に資産運用業界に限ったことではなくて、
はい、
まあ、香港の観光シーズンでもあるからなんだけれども、
うん、
まあ、食でいうとやっぱり上海ガニ。
あ、上海ガニ。
上海ガニ。
あ、
うん、もうさすがに食べ飽きて全然美味しいと思わないけど
私まだ食べてないです。
うん、で、香港の上海ガニって、
はい、
あのお店の人が剥いてくれないんですよね。だから自分で剥かなきゃいけない。日本って上海ガニってお店の人が全部見取ってくれて、
で、
どうぞっていう形にしてくれるんだけど、
うん、
香港の場合はもう自分で
ほらっと、
うん、だから、あの人数じゃあ 4,5 人で行くとするじゃん、
はい、
で、みんな剥き始めるから
もう
黙々と食べちゃって、
はい、
全然会話にならないみたいな。だから上海ガニ食いに行くっても全然楽しくないみたいなね、
うーん、
いう感じですね。
じゃあ食の秋的な時期がやってくるわけですね。
そうですね。
うん、
割とその店員さんが向いてくれないことにがっかりされて
そうです、ああ
みたいな、
呆然としますよね。これどうしたらいいんだろうみたいな。
うん、で、あとはバーゲン、その服とか、まあ僕あんまり服買う人じゃないんだけどそれ目的で来られる方すごく多いですね。
でイースター休暇とかそういう時期ってことですか、クリスマス。
そうだね、クリスマス直前は11月下旬ぐらいからバーゲンが始まるらしいよ。
あ、
うん、
まあ、香港独特な感じですかね。
そうなのかな、日本でもやってるんじゃないの、バーゲンぐらい。
そんな季節ですか
で、日本で売ってないブランドってやっぱり結構あるみたいで、
ね、
それが7割引きとか8割引きになるんだって。
うーん、
だから1回その旅行に来て、まあ、大量に買い付ければ全然元取れるみたいないう感じらしいよ。
ちょっと楽しみになってきました。
で、あとはイルミネーション。
あ、まあ、そうですよね。
そのね、今年はこう、まあ、ちょっとデモの影響とかもあって、まあ、どれぐらい派手にイルミネーションするのかわからないけれども、まあ、毎年ね、そのビルがあのキランキランになるよね。で、まあ、香港ディズニーとか、はあ、はい、行けばそのクリスマスイルミネーションはさらに派手になってるだし、うんうん、まあ、それを目当てに来られる方も多いですよね。
そうですよね、まあ、ちょっとデモがやっぱり難しくなってきましたよね。
ああ、先週大変だったんだって。
そうなんですよ、うん、あの金曜日なんですけど、
はい、
まあ、仕事終わってあのまあアドバイザーの井本さんとも先日ご紹介しましたけれども、はい、まあ、飲みに行ってたんですけれども、
うん、
まあ、いざ帰ろうってなった時に、
うん、どこで飲んでたの？
チームサーチョイ
ですね。チームサーチョイで飲んでた、
はい、うん、まあ、チームサーチョイなんで、まあ、電車で帰ろうかなと MTR ですね、帰ろうかなと思ったんですけど、うん、どうやら動いてないと、
はあ、
困ったな、まあ、でもバス動いてるだろうと思って。
何時ぐらい
だった？9時ぐらい、
ね、夜9時ぐらい、
うんうんうん、もうちょっと早かったかな、まあ、それぐらいだったんですけど、
うんうん、
まあ、バスを待ってても、いや、そもそも車が通ってないぞと。
あ、道にね、
なかなか来そうにないなと。
へえ。
いうので、まあ、一旦解散してたんですけど、
うんうん、
まあ、井本さんと連絡を取って、
うんうんうん、
あ、どうやらちょっと待機した方がいいねと。
ああ、もう車も走ってないから、
はい、でたまたま井本さんの事務所がチームサーチョだったので、
うん
うんうん、まあ、じゃあ事務所にちょっと避難しましょうってなりまして、あ、うん、げてもらうと
事務所に一旦閉じた事務所に、
はい、そうですね、鍵閉め詰めたんですけど、
ま、鍵閉めてきた
のにまた開けましょうって
なって、また開けましょうつって
待機をして、どんなもんかなと見てたんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、結局日付変わるあたりまで、まあ、待機と
、
いうことになって、まあ、
それは自分たちからもうしばらくこの事務所に隠れてようみたいな、その出たり入ったりしてたの。
まあ、そうですね、足がやっぱなくなってしまったので、
うん、
まあ、電車動いてない、バス動いてない、タクシー走ってないだったので、はあ、なかなか難しかったですね。
あ、
で、まあ、結局、まあ、金曜日だったので、
うん、
まあ、家には帰った方がいいよねという話になり
まあ金曜日じゃなくてもね家には帰った方がいいんだろうけど
そうですね、うん、なので外に出て、まあ、ちょっとタクシー探してみようかってなったんですよ、
うん、
で僕の知り合いでもタクシーをその時チームサーチョイで探した人がいて、
うん、
まあ、普段だと、まあ、メーターで走ってるタクシーなんですけど、
うん、
どうやらこう1000ドルでどこでも連れてって行けるよみたいな、う
ん、
そういう感じのタクシーに変わっちゃったらしくて、
あ、なるほど、
まあ、それを聞いてたので、まあ、私たちもそんなもんかなって、まあ、そんなもんって言って高いんですけど、
うん、まあ、1000ドルって言った
ら、てて
日本円だと1万3、4000円ってことだよね。
そうですね、まあ、ただ走ってないので、
うん、
まあ、仕方ないねという話を、
その普段だったら2、3000円で行けるところだよね。
そんなにかかんないぐらいです
ね。そんなかかんないぐらいだよね、
は
い、
近場でも1000ドルと
普段の 5,6 倍はふっかけられてるっていう、
ね、そうですね。で、まあ、それを覚悟して道路に出たんですけど、
うん、
まあ、たまたま通りかかって声をかけてきた車がありまして、
あ、その1000ドルタクシーとは別に。
そうですね、タクシーいないなって言ってたら、
うん、
まあ、乗れよみたいな感じで声をかけ
て、まあ、あの、白タク、怖い怖い、白タクが
で、いくらで連れててくれるのかなって聞いてみたら、500ドルでいいと。
おい、
半分
1000ドルからすると優しいみたいない
や、正直私一人だったら乗らなかったかなと。まあ、やっぱり知らないですし、
怖いもんね。
まあ、もちろん彼は、まあ、香港人で英語も達者だったんですけど、
うん、
いや、それでも乗らないかなと。
普通ね。
はい、まあ、でも井本さんは、まあ、歴33年と、
うん、
いうこともあってか、まあ、ためらいもなく
なるほどなるほど、
行こう
と。ためらいもなくこういうもんだみたいな感じで
まあ、そうですね、
うんうんうん、
で結果的に家まで連れて行っていただいて、
あ、無事ね、無事、何もなく、
はい、大丈夫だったという、うん、経験なんですけど、
降りる際にふっかけられたりもしなかったの？
それもなかったですね。なんかそのドライバーさんは昼間にも日本人記者を乗せたらしくって。
昼間に日本人記者を乗せた。
なんかあんまり他の国の人は好きじゃないけど、うん、日本人はいいねみたいな
こと。え、ちょっと待ってでも日本人かどうかってそんなに分かるもんなのかな？だって日本人ですかって声かけられたわけじゃない
でしょ。じゃないですね雰囲気だったんじゃないです
か。雰囲気日本人
まあ、そんなこんなでなんとか帰れたんですけど、まあ、なかなか交通網っていうのは復活しない。
いや、そうですね、まあ、徐々にね再開されて、まあ、あの、落ち着きを取り戻しつつはありますけれどもね。
そうですね、うん、実際、まあ、このデモでホテルとかあと飛行機とか結構安くなってるらしくて、じゃあチャンスだなみたいなことを思って行こうかって言ってる友人もいるんですけど、いや、どう思いますか
や、来ていただけるのはもう大歓迎ではあるんですが、まあ、それこそその、先週来られたお客さんではちょっと非常に困ってしまって、で、もうちょっと身動きも連絡も取れなくなったお客さんも
いたので、そんな方がいらっしゃったんですね。
まあ、このデモの間だけというわけではないんですが、まあ、これを持っておけば外国で、まあ、そうは困らないだろうという、まあ、三種の神器じゃないけれども、はい、をちょっとご紹介しようと思いたいんですけど、いいですか。まず一つは現金、キャッシュです。
現金、
現金で香港って、まあ、オクトパスカード、そのスイカみたいなその電子カード、IC カードと、あとクレジットカードがどこでも
結構使えますよね。
そうそう、ので、割と香港に来慣れてらっしゃる方は、香港ドルにあえて変えたりしないのよ。
まあ、ちょっと面倒くさいですもんね。
面倒くさいし、手数料も高いからって。で、その現金を持ってないか、あるいは持ってても本当にわずかしか持ってない、
はい、
うん、方が、まあ、先週いらしてで、まあ、ちょっとね、地下鉄が止まったりなんかしてタクシーで移動しなきゃいけないとなった時に、うんうんうん、タクシーってまだまだ現金払いなんですよ。
あで、確かにそうですね。
ちょくちょく最近ね、そのオクトパス、はい、が使えるタクシーが出てきたけれども、もう極めて少数派で、クレジットカードなんて使えない、
はい、
うん、タクシーがほとんどなので、やっぱり遠くに遊びに行って、で、交通網が止まって帰ってこれないとなると、うん、もう現金が、現金でしか帰れないので、
そうですね、
うん、現金はまあ少なくとも3万円ぐらい、香港ドルでいうと2000ドルぐらい、2000ちょっとぐらいは持ってた方が安心で、それこそさっきみたいなね、その1000ドル
引いて
1000ドルよこせって言われたら、うん、もう出すかその場にね、
払える状態ではありますよね、現金持ってれば。
で、まあ、香港通常時であればね、その香港の端から端まで行っても何百ドル、まあ、1万円もかからないので、ですけれど、まあ、そういう緊急事態に備えるっていう意味でも、まあ、2000ドルぐらいは持っておいた方がいいかなと。
そうですね、まあ、慣れてると現金は持たなくなりますけど、
持ってこない。その方もね、香港5回目か6回目かって言ってた。やっぱそういう方がね、なかなか慣れてくるとね、
そうですね、
最初はね武装して ね,
ね、
完全武装で来るんだけど、
準備してくるんですけど。
で、2つ目はスマホ。
あ、スマホ、はい、
スマホ、
うんうん、
で、その方は、スマホを使ったことがなくて、で、ずっとガラケーっていうの、
そういうことですね。携帯持っていない人っていないよなって思いながら聞いてたんですけど
携帯は持ってんのよ。
携帯じゃダメ。
ガラケー、そのパカパカ の, ガラケーで、まあ、ずっと過ごされてきた方なんだよね、ポリシーとしてい
らっしゃいますよね。
いらっしゃいます、
はい、
で、そのスマホを使ったことがなくて、で、もう最近何でもスマホじゃん、その地図、
はい、
をじゃ出すとかさ、
そうですね、
ホテルまでじゃ歩いて帰れる距離なのか、タクシーを乗らなきゃいけないのかとか、地下鉄になったら何駅が近いのかみたいな、
はい、
全部スマホで見るんだけど、まあ、その方はもう、もう香港も5、6回目だから、もう地図が MTR も完全に頭の中に入ってると、
はい、
いうふうにおっしゃってて、で、今更ガラケーなんて見る必要ないと。でもガラケーってやっぱり地図だけじゃなくて、
はい、
LINE とか WhatsApp もできるじゃない、
はい、
うん、で、僕ら の, 連絡先を登録してくれてれば、
はい、
うん、連絡もできたわけだから、
はい、
うん、だからガラケーはね、もう必須ですよ。
あ、ガラケーが必須
なの、ごめんなさい、スマホは必須ですよ、ごめんなさい、逆逆
やっぱアプリが入ってない、
スマホ、そう、 アプリが必要、
はい、
うん、
まあそうですよね。
で、ウーバーとか、それこそタクシーアプリとか、はい、うんうん、便利なものもいっぱいあるので、スマホ、ぜひこの機会に試してみてくださいという と、でそれで2つ目かで3つ目が SIM カード、
SIM カード、
SIM カード、はい、でまあガラケーとかだとその SIM カードをその海外でその抜き差しするって意識しないけど、
はい、
スマホだと入れ替えられるじゃん。
そうですね、
うんうん、で、まあ、スマホもそのデータのやり取りができないと、
うん、
あの、まあ、単なる鉄の塊だから、
はい、
うん、だそのスマホを買ったらセットでその SIM カードも買うと。
そうですよね、海外でローミングとかで使えるやつもありますけど、
うん、
結局例えば香港って大丈夫なのかとか、うん、中国だったらいけるのかとかって、うん、よくわかんなかったりする。
よくわかんないじゃん、
うんうん、
でしかもその実際にその料金が適用されるかどうかって
怖いですよね。言
ってからじゃないとわかんないから
うん、
怖いよね。
まあ、空港でも一応香港内の SIM 一時的にまあ1週間とか使えるやつがまあ例えば2000円とかそれぐらいで手に入るので、まあそれをとりあえず買っとくっていうのは非常に役に立ちますよね。
うん、でも2000円でね、じゃあ地図を見れたり僕らに連絡できたり、まあ誰か他の人に助けを求めたりできると思えば安いもんだと思いますけれどね。なので、その3つですね、ちょっと復唱してみてください。三種の神器、1つ目が
現金
ですね、はい、現金で、はい、2つ目が
2つ目はガラケー、
ガラケー、スマホスマホですね。
3つ目が
SIM と、
三種の神
器、三種の神器はい、香港にいらっしゃる際はぜひこちらをお持ちくださいと。
そうですね、それがあれば AMG にも連絡が、
はい、はい、取れるということ で、
まあ困ったら連絡してください、
はい、連絡してくださいということで、はい、そういうことで、はい、じゃあ今日はそんなところでしょうか。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼します、はい。